マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田マリとボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。2人のゆるいトークお楽しみくださいね。
新年明けましておめでとうございます。
マリカジワールド、本年もどうぞよろしくお願いします。
カジちゃん、新年明けましたね、
はい、明けましたね。
もう仕事も先週から始まったという方も多いかもしれないですね。
はい、お正月はマリちゃんどこで過ごしたんですか？
私は初めて元旦の飛行機1万円切符を買って、
ほう、
長崎で過ごしましたよ。
元旦の1万円切符？
はい、前もって予約をしていると、
はい、
その便は1万円なんですよ。
で、
普段やっぱりこう九州に帰るってなると、
はい、
もうその週だと結構3万円だったり4万円だったりってなるんですけれども、
そうですよね、
元旦は意外と穴場と言いますか、いいタイミングで家族と過ごしましたよ。
すごいお得情報ですね、まりちゃん。ね、
かじちゃんはどんな1年にしたいですか？
はい、私は2018年は新しいことに果敢にチャレンジする、そんな1年にしたいと思っています。
もう気合が入ってますね。
はい、
確かに年末のあのプログレのライブだったり、
はい、
いろいろな構想が膨らんでいますよね。
はい、
1月といえばカジちゃんのソロライブも控えているので、
はい、
とても楽しみにしています。
ありがとうございます。今年の最初からソロライブ気合い入れていきたいと思います。
はい、
さてマリちゃんはどんな1年にしたいですか？
そうですね、1年の目標というわけではないんですけれども、
はい、
この2年ぐらいでどんどんメディアの形も変わってきているので、
うん、
例えば LINE だったり Facebook、Instagram も動画、ライブ配信も始めているの で、
そうですね、
そういったいろんなツールを使ってリポートなども街中でやってみたいなと思っています。なのでマリカジでもちょっと2人で、
はい、
いろいろチャレンジしてみたいですね。
おー、そうですね。マリちゃん、このあたりの新情報は好きですもんね、
はい、
いつも
かなり好きなのでリサーチしています。皆さん楽しみにしていてください。カジちゃん、今年も新しいこと張り切っていきましょう。
はい、
前の放送でカジちゃんが熊本でライジングさんのコンサートに行ってきましたよという前編をお送りしたんですけれども、
はい、
今回はその後半をお届けします。
はい、前回12月12日から14日ライジングさん熊本復興支援ラストツアーに行ってきましたというご報告をしていたんですけれども、
はい、
そのツアー2日目夕方には益城町の仮設団地みんなの家でコンサートしてきました。
はい、
この会場では演奏の後に電子ピアノを今回寄贈させていただいたんですよ。
あー、すごいですね。
これまでライジングさんではピアノを寄贈するということをずっと続けてきていて、
はい、
その届けた先で物を届けただけで終わりではなくて、その届けたピアノを使って私たちが直接足を運んでコンサートを継続的に行うという活動を続けてきたんですけれども、
はい、
今回こちらには電子ピアノが合うということで寄贈させていただいたんです。
この仮設住宅に住んでいる皆さんにも音楽の輪が広がっていくといいですね。
はい、少しでも癒しの時間になればなと思います。
そしてカジちゃん、最終日はどうでしたか？
はい、最終日は南阿蘇村の良平小学校でコンサートしてきました。
はい、
こちらも今回訪れたのが2回目で、コンサートの中で皆さんに私たちのことを覚えてるって聞いたんですけれど、はい、そしたらみんな全員が元気よく手を挙げて覚えてるって、
嬉しい、
はい、言ってくれたんですよ。この良平小学校は全児童で36名という、とってもみんながちゃんと顔と顔を分かっていて、ずっとみんなが強い絆で結ばれているそんな小学校なんですけれども、
はい、
地震があって 辛いこともあっただろうなと思う、そんな子供たちが本当にキラキラした瞳で、ずっとコンサートを楽しんでくれて、こう一緒に歌ったり、こう一緒に手拍子したり、そんな時間を共有することができて、本当にもう私の方もプレゼントをたくさんもらったような、そんな気持ちになるコンサートさせていただきました。
はい、もう本当カジちゃんの話を聞いているだけでも、その心が通じ合っていて素敵な空間だったんだなっていうのを感じたんですけれども、
はい、
この3日間カジちゃんはいろんなところで演奏してみて、今の熊本の状態っていうのはどんな風になっていたんですか？
はい、南阿蘇村に向かう車の中から見た景色で、
はい、
山肌が一部分ごっそり木がなくなっているところがまだまだあったりですとか、逆に震災後すぐに伺った時には南阿蘇村まで向かう道が一本しかなかったんですけれど、
はい、
もうトンネルが通れるようになっている場所があったりとか、そのまだ傷跡が残っているところもあるんですけれども、復興も進んでいっているんだなというふうに感じました。
そうなんですね、まあ、その傷跡もまだありつつでも変わっているところをカジちゃんは発見できたんですね。
はい、そしてですね、南阿蘇村に伺った時に大津恵里さんという方のお宅にお邪魔したんですけれども、
はい、
大津さんのお家は農業をなさっているんですが、皆さんが集まれるカフェもお隣でされていて、そのカフェ面白いのが自家発電をしているんですよね。それはその震災を受けて、そういった自分たちのところで電気を灯して、何かあそこのおじいちゃん大丈夫だったとか、そういった集まれるスペースを作っていくっていうのは今後も必要なことなんだっていうことに気づかされたそうで、そのカフェをされているそうなんですよ。でその自家発電が車のバッテリーを使って、
へ
ー、8個ぐらい並んでいたと思うんですけれども
はい、
作っているというのがとても印象的で、冷蔵庫は一番電力を食うから、冷蔵庫だけちょっと使えないけれども、それ以外のものは十分使えますとおっしゃっていましたね。
そういうことができるんです ね、
ね、
そういったノウハウを知っているのがすごいなと思ったんですけれども、
はい、
カフェのオーナーの方は何か話してましたか？
はい、そのエリさんがおっしゃるにはドイツでお勉強されたそうなんですよね、
はい、
で大学院で農業と環境のことを研究されていたそうですよ。
おう、そういった専門的な知識のもとふるさとで実践されているんですね。
そうなんですよね。やはり知識だけがあるのでもなくて、実際にされてるっていうことがすごいなって思ったんですよ。
いつ何が起こるかわからない中で、
はい、
近くにそういった場所があるっていうのはすごく心強いことですよね。
そうですね。このカフェでは周りに住んでいらっしゃるおばあさまたちがおはぎを作るとかっていう、その技をみんなで継承していこうみたいな集まりをされていたりもするので、そういった地域がもう本当に密接に関わり合って、みんなで助け合って生きていく、それをこのジアスカフェっていうカフェだったんですけれど、
はい、
中心になって進めていく、本当にいい空気のあふれる場所だなと思いました。
そのジアスカフェのホームページはマリカジのブログでもぜひご覧ください。以上、カジちゃんの熊本復興支援コンサートのリポートでした。
第172回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などなど随時募集しています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてこのラジオ番組マリカジワールドでは、公式のツイッターやインスタグラム、フェイスブックのファンページもあります。そちらもどうぞご覧ください。
マリカジワールド。2018年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、See you!